会社では家族亡くなったというのであります。ねえ、一人失敬すれば九族天人もあるという仏典にそんな言葉がありますけれどもね、一人がニコニコすれば、しかも支店長や重役がニコニコすれば会社全体が救われるのであります。それでもニコニコしているときに楽しいのは、ニコニコがその人の本性であるからであります。その人の本当の生まれつきの人間の性質というのは、神の命が宿って生まれているんだから、楽しいのが当たり前なんです。ニゴムシかむつぶしたような顔しているのは、その楽しい本性を包み隠して偽物を出しているんですね。だから不快なんです。本物を出したら楽しいんです。人間の本物、それは神様の命が宿っているんだから、それは幸福で楽しいんです。それを出さないでね、かえって人生は不幸で不幸、不幸だと、まあ、そういうように考えている人があるのが間違いであるということであります。人間は学科や技術や仕事を上手にすることも大切でありますけれども、この勤め先でね、仕事ばっかり上手ではいけないんです。愉快な顔色をすることが、これが大切なんです。学科や仕事や技術は一つ一つ別々のものですが、愉快な明るい心は全てのものの元になるんです。愉快な明るい心持ちは全てのものの礎になるのです。愉快でニコニコしていないで、いくら勉強が上手にできても、それでは人から好かれません。また役に立つからといって、そんな人は愉快でないから、常に陰気臭い顔をしているから、せっかく勉強しても早死にして役に立つ相手が少なくって何にもならないんです。本当に役に立つ勉強、本当に役に立つ仕事を思うものは、明るい愉快な人間にならなければいけないんです。毎朝明るい気持ちになって鏡を見て、その時に自分の一番愉快な時にする顔を覚えておいて、その表情を、それを鏡に映して、自分は楽しいんだと思うんです。ああ、私は神の子楽しいんだ、今日はいいこと出てくる、いいこと出てくると念じておるとね、きっと本当にね、いいこと出てくるんです。思う通りに出てくるんです。思うことが出てくるんですよ。近頃日本教文社で東智恵子の心の宝石という本を広告しているでしょう。それで15年前から私はこの法則を発見したと言って序文に書いてあるが、それで多くの人がアメリカで救われている。それでアメリカの宇宙なんだろう、宇宙なんとか局で採用されている。その局員の性格改造にそれは応用されていると言っているんですが、ねえ、あの本読んでごらんなさい。なかなか優しく書いてある。成長の家とよく似てる、同じこと書いてある。その中にね、思うことが出てくると書いてある。でこの世の中には思うことが、思うようになると言ってる人があるけれども、その人は知り合う、この世の中は思うようにならんのであると思うと、その思うとる通りに思うようにならんのであると、なかなか上手に書いてるですよ。一遍読んでごらんなさい。これは心の法則なんだ。それで皆さんはね、愉快じゃなくっても、私は明るい、愉快な、愉快な、幸福な人間だと思うんです。いつでも思うんです。そしたら、思うとあれに明るい性格に自分が改造されていくということになるわけなんでありますね。愉快にせよということとね、乱暴になれということとは別なんであります。乱暴 砲というのはね、愉快でない心の時に爆発するのである。じゃあ本当に常にね、楽しいと思って微笑しているような人は、決して乱暴したり人に怒鳴りつけたりするような人ではないのである。ねえ、こう書いてありますよ、愛と光との生活の本に。すべて物に接してそれをエンジョイすることが大切です。エンジョイするとはしみじみとそのよろしさを味わい受け取ることです。享受するというね、受けるという感情ではなくて、享受というですね、手物の値打ち、良さ、美しさなどをじっと味わって、しみじみと自分の命の中にそれを受け取る、これはエンジョイする、享受するということですね。我々はね、うわつらばっかり見とったらいかんですよ。しみじみと物の値打ち、良さ、美しさなどをじっと味わって、それをね、感謝しながら自分の生命の中に吸収するんですね。え、何を見てもありがたい人でしたら、常に楽しく常に愉快で、それでいて乱暴などできないです。嬉しくなって人に親切したくなるわけですね。え、お父さんの顔を見ても、お母さんの顔を見ても、ああ嬉しくってありがたい、ありがたい、太陽を見てもありがたい、空気を吸ってもありがたい、ご飯を食べてもおいしい、ありがたい、友達の顔を見ても愉快でありがたい、仕事をしても楽しい、ありがたい、自分の行くところ、見るところ、聞くもの、みんなありがたくなる、そんな人はね、今極楽浄土にいるんです。そんな人ばっかり集まったら、この世界はもう戦争もない、争いもない、地上天国が出てくるんです。そんな世界になるとね、害虫が出なくなるですよ。害虫が、農薬を使わないでも豊作がそこに出てくるということになるんです。本当です。それはね、拝むことによって畑の作物を拝むことによって、あるいは畑の土地を拝むことによって、肥料を何もやらないでね、え、そして豊作になる。これはお釈迦さんの教えた三害由心、自分の心にあるものがそこに現るんです。それで虫がつく、虫がつくと、害虫が来ると思って農薬を盛んにやる。その農薬の中にリンだとか、あるいは塩素だとか、人間を毒するものがあって、害虫を殺してやろうと思う、それが人間を殺すことだ。三害由心、見られる世界は見る人の心の限りです。他の生物を害したら自分が害されるということになるんですね。で、みんな拝める心になると、そうすると拝めるような極楽浄土が自分の周囲に展開するということになるのであります。その次、第五章に言葉の力というのが書いてある。言葉の力というものは知らん人が随分あって、悪いことを平気で、冗談でもね、悪いことを言うと、そりゃ言葉には実現の力があるんです。それは聖書にちゃんと書いてあるですね。聖書のヨハネ伝の福音書に書いてある。そのヨハネ伝第一章に、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なり、よろずのものこれによりてなり、成りたりものにして これに弱気にならざるをなし、これに命あり。というふうに書かれているんですね。だから言葉を発しておけばね、それはいつかはその言葉で言った通りのものが出てくることになるんです。悪いことを言うとね、それは真、言葉真を出すと言ってね、真というのは予言ですね。予言になるんです。はっきり目に見てもらったら、あんたの運命はこうこうですと言われる。言われると言われた通りね、その出てくるんです。ああ、発表当たったって。当たるんじゃないんだ。その言葉の力で、言われたものがもう出てくるということになる。ねえ。だから発見みたいなのに見てもらって、悪いこと言ってもらったら、いかんですよ。ねえ。だから、このいい発見は、その人が明るくなるように言葉の力で導いていくんですね。あんた今暗いけれども、この手の筋はここから光が差すようになっている。近いうちに光が差してきて、あなたの運命はいい方に向くようになっているのですよ。だって、まあ、こういうようにね、上手に導いてくれる、まあ、そういう発見にねなるといいんです。成長の家の CEO でね、今だいぶこの実業界の人を批評したような単行本出している佐藤清張という男がある。もっと若いというのは今から20年ほど前ね、大学出た時か大学時代かにね、自分で駅舎になって、それで本当に疫学も何も知らんくせに、それをね、人を疫を見てやって、そしていいことばっかり言ってやるんですよ。そしてそれに当たるんですね、うん、そして運命が肯定するということをやって、非常に、喜ばれて繁盛した駅舎になっとった。近頃はまあその人、まあ、著述家として、成功しておるです。雑誌の編集長になってみたり、単行本書いたりして、繁盛しておるけれどもね、それは言葉の力。で、言葉で良いことを説けば、良いことが出てくるわけなんです。こういうね、言葉の力をね、いい方へ使っていくというのはね、人生を良くする道になるのでありますね。時間が参りまして、今日はこれで終わります。